カラーデイズポッドキャスト、2021年1月31日日曜日午後8時22分頃収録、カラーデイズポッドキャスト、和歌です。こんにちはということで、今日もお送りしていきますけれども、前にさ、前にってか前々回ぐらいかな、もう家のネット回線クソすぎてもう話になりませんみたいな話をやったと思うんですけれども、まあ今日ちょっとその続編をちょっと話そうかなと思って、続編というかその後どうなったかみたいな話で、まあ別に解決は別にしないんだけど、はい、ちょっと話していこうかなと思いますけれども、まあ前にね話した時に家の、まあ、VDSL 回線がなんかもう 0.1Mbps ぐらいしかスピードが出なくてですねもうこれじゃあとてもじゃないけどテレワークできないよみたいなことを僕が言ってましたけれども、で結局ねその後その翌日かなにテザリングでテレワークをやって、でテザリングでやった結果1日あたりだいたい 1.3GB ぐらい使うってことを検証したので、そうだから1日 1.3GB でかける、まあ出勤日20日って考えると、まあだいたい25とかぐらいあればこと足りるんじゃねえかと思ってたんですけど、まあそれはそれで結構な量よねっていうのと、あとね、まあその時はねたまたまズームを使った打ち合わせがそんなになかったのでっていうのもあるんですけども、もうズームの打ち合わせなんかをやった日にはですよ、めちゃくちゃ通信量を使うんですよ。まあリモートはね別にさして PC の画面を返してきてもらって僕がそれを操作してるだけなんで、画面の映像というかそのね情報をもらって操作してるだけなので別にさしてねそんなに通信量かからないんですよ。ただまあズームに関してはね、なんかもう映像も送ってくるわ音声も送ってくるわでもうパケット使いまくりっていうところもあって、そうズームやった日にはねもう一発でもうなんか10分ぐらいやっただけでもうバヒューンとね通信量が上がるので、これじゃあ多分テザリングずっとやるのはちょっとさすがに厳しいなーっていうところで思ってたんですけど、さらに翌日になってからですね、家の VDSL 回線が急激に回復し始めましてなんかね普通に上りも下りも 80Mbps ぐらい出て、で VDSL って大体ね多分 100Mbps ぐらいがベストエフォートで保証されてるんですよ。まあ、で多分それ以上出すのはもう多分無理なんで、まあそれぐらいね 100Mbps ぐらいって言われてる中の 80Mbps ぐらい出てんだったら、まあまあまあまあまあまあいいでしょうと、別にそんなになんかね際立って遅いってわけでもないしですし、別に仕事中は 4K の映像を見たりとかするわけじゃないので、まあそれぐらい出てるんだったらまあいいかっていうことでね、まあちょっとしばらく様子1週間ぐらい見て、まあ今んとこはね、なんか知らんけど安定してますね。なんかね、一時だけでしたね。なんかすごいなんか不安定で。ということで、まあ今はね、普通に VDSL 回線でもつなげるようになったんで、まあ、ひとまずは一件落着かなとは思ったんですが、まあ、ちょっとさすがにこの状況が続くというか、もう間違いなくこの在宅勤務はずっと続くので、まあこの状況でちょっとまあ回線が不調な時があるのはちょっと心もとないというか不安です、不満だなっていうところと、まあちょっとしたほんの出来心で、私はか楽天モバイル申し込んでしまいました。はい、 まあもともとねそのモバイルルーターは持っていて、これ前回の時に話しましたからね、一応非常用の回線で、今ね僕の家がどうなってるのかというと、そのまあ基幹のネットワークはそのまあ家の光回線 VDSL ですね、がメインですけれども、それとは別にまあモバイルとしてね今ソフトバンクの回線を使ってるっていうのが1個と、あともう1個非常用、もうソフトバンクが使えなくなった時用の回線として、まあもともとね災害時用にもともと使っ確保していた回線なんですけども、ドコモの回線を1個契約してあって、まあ普段は全く使ってないんですけども、そう、ソフトバンクが使えなくなった時用に最低限通信できるところは確保しておこうということで、以降実は確保契約してるところがあって、そうそうそう、ドコモの回線が使えるようになってるんですよね。でそれを使うためにモバイルルーター、まあその前にね別のそのデータシムのカード契約していて、使ってたのお風呂を使いましてだけなんですけど、そう NEC のモバイルルーター持ってるので、もちろん SIM フリーですよ、はい、持ってるので、そうか、あれにあれね、そうこれね、そう SIM2 枚させるんですよ、 SIM カード2枚させるんで、2回線使えるんですよね、まあ、もちろん切り替え必要なんですけれども、そうで、そうかと、もう1回線契約すれば使えるかもしれないと、いやなんか噂に聞いてましたよ、楽天モバイル。なんか1年間無料なんでしょ ?1 年間無料で使えるんでしょ、もうダメだったらもうダメで、もう契約解除すればいいやと。なんか解除料もだ、まあ、なんか無料らしいしと。で、なんかちょっと最近楽天モバイルあんまりいい噂聞かないけど。ね、まあ、背に腹は変えられぬと。とりあえず回線使えるかどうか試すぐらいだったら、まあまあいいだろうと。ちょっと試してみようと。ですね、まあほんの出来心でですね、その回線が不調な時にですね、楽天モバイルの回線を申し込んで、で楽天じゃねえや、家の回線がね元に戻り始めたぐらいにですね、楽天の回線開通しまして、家にデータシム届きました。でまあ繋いでみましたと。で楽天モバイルさんはですね、エリア、そのまあいわゆる格安 SIM みたいなのって、ドコモ、au、ソフトバンクの回線の卸しというか、を使って通信してるんですけど、楽天モバイルさんは、まあ、第4の勢力って言われてる、よくね、言われてますけれども、独自に、だから YMAX とかと一緒かな、独自に回線も、準備してあって、で、それで使えるっていう。で、まあ、その楽天に関しては、その使えない、楽天の回線拾えないところは、au とかなのかな、の、パートナー回線を、使うって。で、そのパートナー回線が一つ5ギガ、まで使えるっていう感じですかね。で、楽天モバイルのエリア内であれば、データ量は無制限で使うことができるみたいな感じ、ですよね。はい。で、今、まあ、先日ね、なんかいろいろ発表、楽天モバイルさん発表ありましたけれども、なんか何でしたっけ、1ギガ以内だったら、タダでずっと使えますとか、なんかそんな感じなんですけれども、今はですね、楽天、まあ、モバイルさん、開通というか、したばかりなので、なんか何万名、300万人、先着300万人みたいな、なんかもうそれ先着なのかみたいな感じですけども、は1年間、は無料で使えると。まあその端末費とかは別ですけれどもね。ただまあ僕の場合端末は別にね、データシム、モバイル Wi-Fi あるので、ルーターあるので、別に端末はなくてもいいので、SIM カードだけ契約して使いました。もらいました、いただきました。で、今設定して、使えるようになりました。で、まあね、僕は今23区内某所にいますけれども、で一応23区は、まあ、ていうか23区使えなかったらどこで使えるんだって話なんですけど、まあ、エリア内、まあ、当然エリア内です。エリア内なんですが、まあ、ネットのね、結構、いろいろ評判を見ると、屋内 あんま拾わないかもしれないみたいな。なんか結構高層ビル、建物の高層階になるとあんまり拾えなくなっちゃったりとか、あと屋内の結構こう中の込み入ったとこ入ると結構電波あんまり拾わなくなっちゃうみたいなのね、のを見て、まあそうか、まあでももし拾わなかったらまあ別に解約すればいいやと思ってたんですが、確かに今ねこの家の、まあ家自体はね何階建てだっけ、10階ぐらい建てなんで、でまあコンクリートなので、まあ確かにあの家の真ん中の方とかに行くとあんまり拾わないんですよ。まあ角部屋なんですけどね、僕のとこね。ただまあ僕んちは別にその高層階ってわけじゃないんで、まあ、結構まあ割と下の方の階なので、あの別にそんなに拾わないって、あの窓際に行けばバリ5にはならないんですけど、バリ4ぐらいになります。はい、なんでまあそんなに電波のその感度がいいかって言われると別に感度は良くないんですけども、かといってじゃあ回線が遅いかって言われると別に回線遅いわけでもないんですよ。あの普通に、なんだろう、ソフトバンクの回線とかと同じぐらいのスピードが出てるので、まあ速度的には全然十分なのかなと思います。まあ特にあの電話とかしてるわけじゃないんで、僕はあのデータのそのテザリングというかの用途だけで使ってるので、まああんまりちょっと参考になるかどうかわかんないんですけども、そうだから外で使うってことは僕は多分しないのって、って感じなんですけども、はい、まあ通信、データ通信だけであればまあ普通に使えるのかなって思ってます。まあ都内であればって感じですね。まあ、ただなんかね、地下だと使いにくいとか、なんかちょっと、あんま拾わなくなっちゃうみたいな話もよく聞くので、まあ、メインの端末の回線として使うのは、ちょっとまあ、まだ厳しいのかなっていう感じはしますね。まあ、ともかく、まあ、とりあえず使えるは使えるんで、まあ、まあ、まだ、あと来年、今年いっぱいはとりあえず、楽天モバイルさん無料で使えるので、まあ、ちょっとね、まあ、予備の回線として、あんまりね、ソフトバンクの、まあ、別にソフトバンクのソフトバンクの回線もテザリングのオプションつけてるんで、別に使えるんですけども、そう、一応予備回線として1個持っておいて、使おうかなと思っています。で、まあ、家の中で使ってるんですけども、今までね、そのパートナー回線、その楽天以外の回線を拾いには、もうかれこれ10日ぐらいかな、使ってるんですけども、1回もないので、多分ずっと楽天のエリア内に入って、拾ってるんだと思います。まあね、なんか、聞くと、なんか、たまになんか、勝手に楽天から au とか、なんか、そのパートナー回線につないちゃって、なんか、あっという間に5ギガいっちゃったみたいな話も、まあ、聞くんですけれども、まあ、今のところはもう僕のお家は、楽天モバイルの回線をずっと拾ってるみたいなので、うん、まあまあ大丈夫かなって感じで、もうかれこれね、10日間ぐらいで、もう15GB ぐらい使ってます。まあなんかね、試しにね、今 iPad と僕の業務用の PC が、まあ、基本的には有線で繋いでるんですけども、無線に切り替わるときは、その楽天さんの回線に繋ぐように、設定してあります。って感じなんですけどね。だから iPad はまあ僕 YouTube の動画を見たりとか使う用途とかで使ってるんですけど、って感じですかね。まあまあ普通に使えてるんで、まあ、とりあえずは、いいのかなというか、とりあえず心細い状態ではなくなったので、まあ、なんかあった時は回線切り替えられる、すぐ切り替えられるように、なんか特にパケットの量とか気にせずに、使えるようになったので、まあ、ひとまずは、まあ、一安心かなって感じですね。まあ、ただね、前みたいにね、また家の回線が 0.1Mbps とかめちゃくちゃ低速になると、それはそれで困るので、家の回線は家の回線でちょっとまた対策を練ろうかなというか、IPv6 が使えるように、契約をちょっと見直そうかなと今思っております。はい。なので、まあちょっとまたそれ切り替えたらまたちょっと話をしようかなと思いますけど、まあ多分またしばらく先の話になると思うので、はい、また忘れた頃にこの話題は出してみようかなっていうふうに思います。ということで、まあひとまずはちょっと暫定対処完了という感じですかね。はい、ということで、そんな感じの最近のネット回線事情でございました。皆さんもどうされてますかね。ぜひ楽天モバイル使ってるという方、お話聞かせていただければと思います。 思います。ということで、ここまでのお相手からです。ポッドキャスト若手さん、それでは皆さん、また次回までお元気で、さよなら。